アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2519回5月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。皆さんゴールデンウィーク満喫されてますでしょうか。あともう少しまだ続きますね。今週のオープニングテーマは今すぐ思い出せる名セリフです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。関係ないね、バーイ柴田恭兵ということで、今年はなんか危ないでか久々に映画やるらしいですね。三浦です。
バタコさんとどう違うよってぐらい
一緒に同じだったという、
同じに聞こえたよね。IT ライターの野田下さんです。おはようございます。
おはようございます。もうこれしかないでしょ。ワンモアシングということで5月7日の発表が楽しみです。ライターの野田下です。よろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。みんなオラに元気を分けてくれ。いや今週も元気いっぱい頑張ってこれたかな。よろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが iPhone や iPad でローカルに動作するオープンソースの言語モデル OpenELM をリリースという記事が出ていました。アップルの研究チームがオープン ELM、オープンソースエフィシエントランゲージモデルズを公開したということです。ここでは三浦さんと IT ライターの野下さんに入っていただいてまして、ゴールデンウィークもう5月4日なんでね、もうそろそろ終わるかというところなんですけど、三浦さんは多分ご家族、家族奉仕かなんかで。
今年はあんまり行けなかったんですけど、一箇所だけ下の子が東京タワー行ったことなくて、でもずっと前から行きたいって言ってたので、はい、東京タワーに初めてということで連れて行きましたということですけど、
はい、真ん中の展望台みたいなとこあるじゃないですか。
ええ、
あこう夜になったチークタイムがあるんですよ。
いつの時代？今も？
チークタイム、いや今もあると思う
よ。本当？
まあ、ええー、と、私はね、2010年ぐらいに行った頃はまだ、あ、2010年
じゃん。もう絶対ないと思う。
ない嘘てか、嘘ないかな。
聞いたことないよ。
10年じゃん、もっと前ね、もっと前ね、2000年
ぐらい。
ない
よ、
ない
よ。
ない
よ。
え、でもそんなんは、あるんちゃいますいやいや東京タワー意外に古臭いよ、でも。
いや、これ、ごめん、リニューアルしたのよ。
知らない。そうや、知らんかった。
リニューアルしたのよ。
そうそう。
はい、東京タワーよく行く人、リスナーさんから実際のとこ教えてください。はい、夜になったら定期的にパーッと暗くなって、ダンジョンに撮ってこう。
今海外からお客さん増えて人気だから予約とかしなくて大丈夫なんですかね。
はいう
ん、
あ、予約していきました。
はい。さすが
ということで。はい。
スカイタワーには行かなかったね。東京タワーなんですね。
スカイツリー。
スカイツリーね。
あ、スカイツリーには行かなかった
ね。スカイツリーも行きたいんですけど、まずは順番を追っていこうということで。はいはい、
あ、なるほど。
東京タワーからスタートでございます。
私子供の時おじさんが東京タワーの土産でなんか買ってきたんで、私が今度甥っ子にスカイツリーの土産を買って渡したことがありましたけど、歴代この子らが大きくなったらまたなんか東京の土産買って大阪に持って帰るんやろうなと思って見てたんですけど、
私個人の目的としては子供を連れて行くっていうのは目的の一つですけども、もう一つはビール祭りみたいなのやってるので、それを
どこで
なるほど。
あ、一回でビール祭りというのをやってましたので、それを楽しんできたということでございます。
野下さん、三浦さんはね、本当にお酒が好きで、特にビールが好きで。
はい、ビール大好きですね。はい。
で、ビール一本で何でも言うこと聞いてくれるそうです。
いや、そんな話は言ったことないけど、喜ぶとしか言ってない。
そうだ。そうだ。はい、いや、もう、ビールで何でも転ぶ人かなと今。
すごい。
いや、喜んでるだけですよ。はい。
オープンソースの言語モデルって、これ、 アップルから出てきたってことでいいんですよね。どっかの買収したっていうわけではないんですよね。
いや、買収してアップルの名前出せる可能性はあるので、なんとも言えないです。
ああ、そうか。
はい。
リリースってなってるから、内部で開発したのかなと思ったんですけど、公開されたモデルには、アップルデバイスで動作できるように変換するコードも用意されていて、言語モデルをアップルデバイス上でローカルに実行させることも可能。
うん、
これでも、前からの皆さんのお話し合うと、ローカルでこの AI っていうのは、負担がかなり大きいんでしょ？
基本はものすごい負担かかりますね。まあ、そこで中のロジックを改良して少しはマシみたいなことはできるとは思うんですけども、総じてものすごいパワーはかかりますね。
スマートフォンやノート PC でも動作するように最適化されてるっていうふうにもね、記事で出てたんです
が。まあ、それこそ Apple がやるので、Apple シリコンの、はい、中でやれるように最適化することによって省電力ですよっていうふうに歌うんでしょうけどね。これからは。
WWDC で M3 Pro ならこんなにとかまた言われちゃうんだろうな。
まあ、その通りだと思いますよ。
でしょうね。
はい。だから M3
変え。M1 じゃダメですかって。
M3 変え。
M1 じゃダメなのに。
ダメです。
シリコンじゃないのに、M1 なのにもうダメですか。
ダメです。
ねえ。はい。まあ、ローカル、この間、何でしたっけ、ジェミニーあれもなんか、クロームでやったら早いけど、それ以外でやったらめっちゃ遅いって誰か書いてたんですけど、そういうもん
ですか？ああ、そうなんですか。
うん。なんか、だから、Google のクロームでやるな、早くならへんのかみたいなこと言ってる人いましたけどね。
は
い。
まあでも当然、クロームで最適化してるからその通りじゃないですか。
なるんですかね。はい。
それはマイクロソフトだったら、Bing が、最適化してるとかそういうのもあると思いますし。
はい。
うーん、
その流れでいくと、アップルの場合はサファリが最適化されるという。
そういうことです。
感じなんですか。
まあそうですね。
はい。
はい。ねえ、たまにこの番組でサファリの悪口ばっかり言ってしまう私ですけど。あいつほんまにわかんねえ、でけえねえ、みたいな。そう怒ってしまうんですよね。はい。
使ったことないからよくわかんないが。
そうなんですね。
はい。
はい。
私はサファリファンなんですよ。
え、ほんまに？
私、Firefox ファですよ。
おう、なるほど。
はい。Firefox いいですよね。でもね、便利ですよね。
はい、いいです。
結構ね、はい。特殊な用途に使った。そうそうそう。
特殊。
はい。まあ、当然、この辺のモデルの話っていうのは、詳しくはやっぱり WWDC を待った方が、もう詳しいもの出てくるのかな、でも思いますんで。
いや、WWDC でこの手の話はしないですし、これ多分論文レベルの話だと思うんですよね、まだ。
まだまだ。じゃあ、他のと一緒ですね。アップルもこれまで言ってんのもみんな論文レベルの話多かったですもんね。
はい。リリースって言ってますけれど、開放するのは多分、リサーチコミュニティ向けっていうことで、はい、要するに、研究する人たちのためのデータセットとして渡すとかそういうレベルなので、別に一般の人が使うものではないと思います。はい。
はい、使えないものは発表しなくてもいいのに。
いやいやいや、研究者使えるから。
うちで使ってりゃいいじゃん、そうやって。
いや、ですし、これからはですね、はい、もう全部 AI っていうか、モーダル AI って言ってですね、はい、要するに声とか、ジェスチャーとかそういう、まあ、カメラで見たものをそのまま学習して使うっていうのが傾向になるので、はい、これやっとかないと、はい、Apple 株上がりませんから。
はい。
っていうことですか。はい。
はい、これと、早いチップを抱き合わせで作るっていうのが、今の IT 屋さんの一番のお仕事です。
は
い。
なるほど。リスナーさんのここまで聞いて、IT ライターの野下さんは非常に段取りの上手い方だということがね、お気づきいただけると思います。次の記事が、こういうタイトルだからです。注目の AI デバイス、ラビット R1 を早速入手。箱の中身は？という記事で、すごいですね。普通のこのタイトルへ行く布石で、AI がカメラをとかいう話を入れていただいたということで。
ありがとうございます。
これはもう、私と三浦さんがスリーディソフト買ってどうたらこうたら言うのって偉いです。それは目標の話をね。
もうそれはしょうがない。それはしょうがない。
はい。ラビット R1 っていう真っ赤な小型デバイスとして、今年2024年の CES でこれ発表されたんでしたっけ？
はい、そうです。一部の人に売ってるっていう感じでしたね。
限定公開であったにせよ、すぐに1月 CES でこんな発表あったよ、みたいなニュースの中に、このラビットっていうの、ラビット R1 っていうんでしょうけど、紹介もあって私も動画見てたんですけど、 やっと日本でもオーダーができるようになって、なんか届いたっていう人がなんか結構いるみたいで、それでこう記事に出てるんだと思います。記事でも初回ロットということで開封した内容が述べられてます。思ったほどは小さくなかったなっていうのを写真見てまして、私の印象で言うと iPhone の Pro Max のサイズをちょっと半分にしたぐらいなんですよね。
うん、
ゲームボーイアドバンスみたいな感じ大きさ。
プロマックスぐらいの大きさだと思います。
ええー。まあ、あんな縦長じゃなくて正方形なんですけどね。真っ赤なんですよ。
はいはい、
これでもかいうかい真っ赤かなんですよ。逆に言うと赤じゃない部分がないぐらいなんですけど、これ。ほんまに。だってスイッチのところは全部これ赤じゃないですか。
そうですよ。
ねえ。これ何をするものかというと、カメラとマイクで、ユーザーの行動を確認して、で、それによって AI がいろいろルーチンを組んでサービスにアクセスしてくれるっていうんですけど、なんかつかみどころがないなと私は思ってしまったんですけど。
今流行りというバーチャルアシスタントの方向性なので、
はい、はいはいはい。
このぐらいの大きさは必要かなと思いますね。やっぱ動かすっていう意味では。
ただ iPhone 含めスマートフォンの多くは、まあ今カメラもマイクも積んでますし、当然 Wi-Fi でインターネット出て AI 利用もできるでしょうから、スマホが頑張ったらこの性能にいけるんじゃないのって思ってしまうけど、メーカーさんはそうは考えなかったんですね。スマホとは別のデバイスっていう発想になったんですね。
今業界全体的にそういう方向に行ってますね。スマホとは別にするっていうバーチャルアシスタント。
でも、スマホやったらみんなが持ち歩いてるから身近じゃないですか。そういう風にはなっていかないですか。
スマホはできるスペックにすると10万とかかかるじゃないですか。
その AI の性能追求していくとね。
はい。これはバーチャルアシスタントだけにしてるので、
はいはい、
値段2、3万
今買うとだいたい3万1000ドルとか、それぐらいらしいです。
はい。はい、まあ、要するに限りなく100ドルに近づけるっていうのが将来的な目的なので、はい、あとはサブスク料金取っていくっていうのが今のパターンですね。うん、
これ初期ロットの10万人まではサブスクもなくて買い切りでサービス提供するって言ってるんですよね。
はい。
すごいですよ。10万人ですよ。10万台売れるってこと？
売れるでしょうね。そのぐらいだったら。世界中で配るわけですから。
はいはい。
むしろそうやって使ってもらわないとテストケースにならないっていう悪いとことか出てこないんで。
はいはいはい。
文句を言ってもらうための初期ロットです。
へー。
ビジョンプロも一緒かなと思ってますけど、私は。
はいはい。
いや、ビジョンプロは手出んけど、これやったら手出る。
お金出しても頑張って使って文句言ってくれるっていう、はい、アーリーアダプターに向けて売るっていうんだったら、はいはい、数は言うんですけど、その数は出ないですから、はい、10万言っとけって感じだと思うんですけれど。
ああ、はいはいはいはい。
AI なんかは数使ってもらわないと全く成長しないので、それは5万しかおらへんのに AI やるんかってなっちゃうので、10万っていうのは多分最低ロット的な数字で言っている。いや、てか言わなくちゃいけない数字です。
売れる傾向とかって多分あると思うんですよ。どの年齢層、どの国、どの職業とか、なんかそういう偏ってしまうと思うんですね。この広まると。
めちゃくちゃ偏ると思います。
ね。で、そうするとその偏った情報をもとに AI が学習してしまったら、そっち向けの AI にしかなれないような気がするんですけど、そういうのはなんか是正するようななんかあるんですか？
まずは偏ってもいいから積み上げる
っていうことですか。
はい。偏ってもたくさん使ってくれるっていう、頑張って記事にしようとかいう、ほとんどのメディアさんとか、あとブロガーとか YouTuber とか、
はいはい、
そういう人たちに使ってもらうっていう意味では、偏ってて、はい、まあそんなもんでしょっていう感じだと思いますし、その偏りもひっくるめて計算してるでしょうし、
ラビット R1 でも英語で、はい、まあ CEO の人ですか、若い男の人がね、説明してるの見てたんですけど、いまいちどう使うのかがイメージできなかったんですよ、私、説明聞いてて。AI がいろいろやってくれるのはわかるけど、じゃあ何どうしたいの、例えば、私が右手上げたら時間を教えてくれるとか、そういうことになるのと思うけど、そういうのでもなさそうやし、どうなるんだろう。
基本的に対話して使うっていうレスポンスでやると思いますし、周辺で映っているものを分析するとか、はい、そういうような感じですね。はい、
自分のプライバシー結構見られちゃうパターンですよね、そうなると。
はい。プライバシーバリバリですよ。
これ怖いんやけどな。
だからバーチャルアシスタントって言ってるんですよ。
今でも Amazon エコーとかの音声が聞かれてて研究に使われてるんじゃないか論とかよくあったように、
いや使ってますよ、間違いなく使ってますよ。
そうそう、こんな撮影されたらもちろん汚い部屋全世界にデータで使われたりどうしようと思ってしまうじゃないですか。
だからこのあたりの台は映りたくない人が映っちゃうんですよ。
そうでしょ、
はいはいはい、
うん。Google Glass の時と一緒で、そんなん使ってるんかって言って文句言われる可能性があるし。
そうそうそう。
で、わざと真っ赤っかにしてるんですよ。
目立つように？
はい。使ってますよって。
なるほど。
処理的な問題とか、うん、バッテリー的な問題とかもあると思うんですけれど、このぐらいの大きさでないと、アシスタントになるほどのスペックは出せない。この値段でっていうのがあると思います。
AI も日進月歩どこじゃないじゃないですか。今すごく早く性能上がっててでしょ、
はい、
でこれハードウェアで今これ出してしまうたら、あっちゅう間に古くなってしまうんじゃないのみたいな気もするんですけど。
それは売り込み済みって言ってますよ。
他のメーカーの人が同じもの作ってきて、安いも出してきても、もうそれはしゃあないな、いう。
基本的にでもハードウェアっていうよりもこの人たちはソフトウェアっていうか中身の話なので。
まあ、そうみたいですね。ソフトでやってたのをなんか結局やるのにハードウェアにたどり着いたって言ってますもんね。
ラビットで使ってもらったソフトウェアとか UI とか UX とかを他の会社のアシスタントに売るとか、うん、まあ、新しいスマホに乗っけるとかっていうのは考えられますね。ビジネスとしてはそういうモデルじゃないですか。スマートグラスはもうやったらめったら出てきて、本当はこの4月末にももう一つあのマルチモーダル AI を使ったスマートグラスで元 Apple の会社の人が作ってるっていう商品が出るはずだったんですけど、はい、あの出てないのに名前言いませんけれども、はい、まあそういうのも準備されているし、はい、メタも今レイバンと一緒に、
未来はどんな風に変わっていくか分かりませんが、宇宙ステーション行った人がまた帰ってくるという未来のようなお話をドラマでやっていることで、これは Apple TV プラスか、じゃあ皆さんに聞いたらなんか分かるかなと思って収録に挑んだところ、皆さんも
まだ見てない、ね、
まだ見てないということで、
はい、面白そうですよね。
今からつけてみてください。
いや、ね、じゃあ5時間後ぐらいにコメントを。
国際宇宙ステーションで事故が起きて取り残された宇宙飛行士が奇跡の生還を果たしてっていう話なんですね。そこだけ見たら昔あったなんかいう映画。
ああ、ありました。
重力を英語で何て言うんでした
っけ？グラビティ。
あ、そう、グラビティ。グラビティという映画がありましたよね。
ありました。
あれ、ちょうど同じ話で、女性の宇宙飛行士が、宇宙ステーションで事故が起きて、人が死んで、なんとか地球へ帰ろうとする映画でしたけどね。このドラマは、地球へ帰るだけじゃなくて、地球帰ってからの話なんですね、どっちかというと。地球に戻った彼女が見た世界は、重要な点がいくつか変わってしまっていた、と。Apple TV Plus は、YouTube にそういう予告編結構よく今流してて、他にもちょっと気になるようないくつか、その、うまいんですよ。Apple TV Plus って分からへんのですよ、最初見てて。何やろ、この映画はって見たら、最後に Apple TV Plus のドラマですってさ、で言って、ああ、なんや、そうか、そっち入らないみたいな。
なんやって言わないであげて。
あの、ネットフリックスも割とそれあるんですよ。ネットフリックスにもネットフリックスって書いてあるから、ああ、まあ、そうやねんな、入らない見られへんねんなって言って見てるんですけど。野瀬さんドラマ見るとか前ちょっと言ってはりましたけど。
はい。めっちゃ見ます。
なんかハマってるのあるんですか？
今ですか？最近、英国ミステリーばっかり見てるんで。
はい、ああ、全然ありだと思いますよ。
山村さんが好きそうなやつだったら、アストリッドとラファエル。NHK でもやってたんですけれど。
はい。
女性二人もの、バディものというか。
ああ、文章係の事件録。
主人公のアストリッドが、工事自閉症で、事件解決するのにすごく特殊能力を持っていて、で、ラファエルという熱血行動派女刑事と二人で事件を解決するというフランスのミステリーで、今シーズン4まで行ってるのかな？シーズン5まで延長されてますけれど、それとか割と人気がありますよね。NHK でもやってて、アストリッドの声を感じやしおりちゃんが吹き替えてたりするので、はいはい、話題になってたりしましたね。
おー。2020年頃の作品のようですね。シーズン1ですね、それはね。
そうです。で、一番新しいやつは今年っていうか、去年3入って、で、今も次回作を撮影していますというので、はいはい、
へー、
まだまだ続きますよという感じです。
海外のこの手のドラマ、シーズン何とかで分かれてるの、まあ、今も私も好きで見たもんありますけど、
はい。
シーズンを重ねるたびに、最初の方向性とだんだん違ってきたなっていうのを感じて、シーズン3か4ぐらいになったらもう全然最初と違うやんっていうのを何回か経験してるんですけど、これはそんなことないんですか？
全然ないです。
そういうのないんです
か？はい。仲が良くなっていくので、だんだん脇役の人がすごくいい味を出してきたりとか、はい、あと、まあまあ、中のメンバーが変わったりとかいうのがあるので、方向性は変わったりはするけれど、このドラマに関しては割とずっと同じパターンというか、でね、そんなに方向性は変わってないと思います。
シネフィルワウワウというところをね、チャンネルでも見れるみたいです。ワウワウは入ってないので見れないです。野村っちさんからコメントいただいてます。こんにちは。毎回楽しく視聴させていただいております。中学校で英語科の教員をしているものです。東京書籍の中学校英語の教科書、ニューホライゾンの3年生の教科書に、ジョブズのスタンフォード大学での卒業式のスピーチが確かに掲載されております。もちろん使用されている語彙や表現は中3レベルのものにリプレースされています。中3の生徒は教科書の最後にこのストーリーを学びます。今やっていることの点と点が将来つながるかもしれない。だから夢中になって興味のあることに取り組んでみようというメッセージが、もうすぐ義務教育を終了しようとしている子どもたちにプレゼントされているのだと思います。今の英語の教科書、なかなかいいところをついてきていますよ。これからも放送楽しみしております。夏に向けて暑くなっていきます。皆様お体に気をつけて頑張ってください。と、野村っちさんからコメントいただいてました。野村っちさん、コメントいただきましてありがとうございます。中学校で英語科の教員をしているというふうにおっしゃっていただきまして、普通に英語の先生をやってらっしゃるでいいんですかね。英語得意でしたか、授業は。
いやー、私、英語散々でしたね。
うん。私もあんまり英語得意じゃなかったな、確かに。
中学までは良かったんですけどね。
あ、そう。
高校に入った瞬間、ダメになりましたね。
高校の先生と相性が良くなかった？
そうですね。あ、さっき英語に限定したようなことを言いましたけど、はい、訂正します。はい、全般的に、はい、ダメになりました。そうそう、
そうなん、
ついていけなくなりました。
あ、割とハイレベルの高校行ってらっしゃった。
うん、そう、自分の中ではちょっと高いとこ行き過ぎたかもしれないですね。もう全然追いつけなくなりました。
ニューホライゾン、前スミレさん調べてくださって、学校によって使ってるところと使ってないところがあると。もうあれは全国統一やと思ってました、私は。
全国統一だったら教科書会社さんが東京書籍以外なくなっちゃうじゃないですか。
そんなことは知らないですよ、中学生から。中学生に教科書の業者の生活の成り立ちまでは気は回らないですよ。でもホライゾンの表紙の色合いとか使い方がすごい素敵やったんですよ。なんか本当にアメリカいいとこみたいな。いや、そんな言ってアメリカ悪いとこみたいなのあるから、あれやけど、なんかアメリカの学校すごいいいよみたいな写真にね、見えて。はい。
で、それにどんな落書きしたんですか？
ありとあらゆるもん書いた。もうサムライジャイアンツとか書いて。アホやな。そんなことはどうでもいい。ジョブさんのスピーチを中3レベルのものに分かりやすく書いて入れたと。そのリプレイスしたやつがどっか上がってたらええのにね。YouTube とか。
ああ、まあでもそこはやっぱり教科書会社さんの著作権も絡んでくるんで、まあ、難しいんじゃないですか。
うん。私もその英語達者じゃないけど、好んで YouTube 英語しか喋ってないのを見たりするんです。分からんところと分からんところと、まあ半々か、まあ最悪は全部分からん時もあるけど、まあ分かろうとして見るんやけど、何が分からんかってやっぱり単語なんですよね。聞いたことない単語で喋ってる時あって、出てくる時あって、調べるのはええんやけど、もうその、一個二個じゃないから、もうお手上げになるんですよ。雰囲気でなんかこういうこと言ってんねやろなと思いながら見るしかないんですよ。
はいはいはい。
で、それが、こういうふうに中3レベルのね、なんか置き換えっていうのがされてる。あ、AI がやってるのかな、将来。
チャット GPT とか、あの辺、たまに嘘言ってきますからね。
まあ、たまじゃない。いつも嘘で。
ニューホライズンの中学3年生の教科書なんで、
はい、
もし、ジョブズとかアップル関係のものをコレクションしたいという方がいらっしゃったら、あなたの街の教科書販売店のね、書店さんに行って、買ってみるといいんじゃないかななんて思いますね。
私は4月から、数百回目の、もう一度やり直そうっていうのを始めていてですね。
英語？
うん。何回も、あ、今年こそ、英語できるように、ああ、いや、もうダメだったけど、来年こそは、みたいな、続いてましたけど、 一時期もう辞めてたんですよね。もうやっぱり無理だ、英語、みたいな。でも、はい、今言ってる部署が若干外国の方と喋ると、はい、よりよく仕事が進められそうだなっていう雰囲気になってきたので、やっぱりいるなと思って、
は
い、勉強を4月からまた始めました。いつ辞めるかどうかわかんないですけど。
それはオンライントークみたいな、そういう流れ？
今回は NHK のラジオ講座みたいなものを始めていますね。はい、ラジオ英会話をですね、聞いて理解して、もう、ですけど、まぁ、ちょっと今回はね、好きな先生がいてですね、その好きな先生がだいぶやってるんですけど、今年もやるということなので、まあそういうのできっかけになればいいと思うので。
ああね、
うん。あとは続けるだけですね、結局。続かないので、いつもね。
私、ちょっといろいろあって続かなかったんですけど、
うん、
割といいなと思ってて、実際評判もいいって話を聞くのが、
はい、
アプリで、
はい。
デュオリンゴ。
CM でやってますね。
うん、そうそう、やってるやつ。
デュオリンゴって言ってますよ。
うん。
チャット GPT 使ってるんですよね、内部の AI。できるだけ習う人が続けられるようにって言って、いろんな統計データ取って、
うん、
その人に合わせて AI がチューンして、いろいろ課題を出してくれるみたいな、そういう感じになってってるんで、割と暇つぶしにやってったりすると、いい具合になるんですけど、
うん。
私は忙しかったりしてできない時があったりした時に、だんだんデュオリンゴの方、アプリが、のキャラクターが、今日はまだやらないのみたいに言ってくるんですよね。
はい。
で、最終的に僕の言うのは効果がないみたいだね。しばらく通知するのやめるね。みたいな感じで、なんか病んじゃってる人みたいな感じの。
なんか、それなんか逆に心にぐさっときますよね。
そう、ぐさっとくるんです。それで、ああ、やらなきゃっていう人もいるんだと思うんですけど、
うん、
私の場合は逆にそれでもう、完全に逆効果になっちゃって、
ああ、投げられた。サチ投げられたら
嫌気
するもんね。
うん、いいかと思って、で、またしばらくして、もう一回やろうかと思ってやるんですけど、うん、結局長続きしなくて、テトリスとかで遊んじゃったりするんですよ、ね。
はいはいはい、わかるわかる。続かなくなるよね。私も本日76日目連続やってますけども、はい、多分今までだと3レッスンとか4レッスンとかやってたと思うんですけど、それもやめて、1日1レッスンだけって決めて続けることに今集中していますね、
はいはい。一気にやりすぎない方がいいって言いますもんね。
そうすると続かないから結局何も吸収せず終わっていくんですよね。
中国語ちょっとやってます。でも分からへん。中国語はもう発音ありきやから、もう何よりも先発音まずやれと。で、うん、諦めずにずっと発音だけずっと先やれてるんですよね。だからその単語を覚えるよりもまず音聞いてこれって思わないそんなしんどいやな、これって思って。
しんどいですね。
夏に向けて暑くなってきます。皆さんも体にお気をつけてということで。
今日は暑かったね。
ね、学校の先生だけにやっぱりその辺をこう、お気遣いいただけるというのは。あれ、英語の授業の時も、喉渇いたら水飲んでいいですかね。
それは。体育じゃないんですよ、昔の。
今の体育は、水飲んでいいってなってるでしょ？
あ、水飲んでいいってなってますね。
で、英語の時間も水飲んでいいの、それは。それは、あかんかな。
どうなんですかね。ただ、今の学校って、大体基本的にある程度暑くなる地域の学校だったら教室に公立でもエアコン入ってるのが普通みたいなんで。
まあまああるけど、うん、まあエアコンはエアコンで、水分は水分でまた欲しい。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月7日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。 Thank you.